11月10日土曜日午前0時11分を回ったところです。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。さあ、この後午前5時までの内容をご案内しましょう。この後すぐの0時台アジアリポートは中国上海の板谷美由紀さんと結んでお送りします。そして関西発の深夜便、毎月第2週にお送りしているあなたへの手紙のコーナーもあります。そして午前1時からは FM 放送でもラジオ深夜便を同時にお送りします。1時台は人ありて街は生き、神戸を再びオリーブの街に、神戸大学名誉教授中西哲さんに伺います。深夜便の歌は前川清さんと矢野明子さんの歌で、あなたと私です。2時台ロマンティックコンサート、共演世界のアーティスト、今夜はロイ・エアーズとゲイリー・バートンで、ビブラフォン奏者の共演となります。曲の方はモニフェ・シエ、そしてテイク・アナザー・ルック、その他の内容です。3時台日本の歌心の歌はメディアの音楽、1979年昭和54年の放送番組 CM 音楽の世界、久保田早紀さんの異邦人、ジュディ・ヨングさんの魅せられて、その他の内容です。そして4時台人ありて街は生き、アンコール、若者よ一気飲みアルハラで命を落とさないでと題して、一気飲み防止連絡協議会事務局長の今成智美さんのお話をお聞きいただきます。午前5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。今日は中国上海の板谷美由紀さんとつながっています。板谷さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中国上海在住の会社員でいらっしゃいます。日本はちょっとこの1週間ほど大阪などは暖かくて汗ばむ陽気もあったりしたんですが、ちょっとずつ季節が深まってる、秋が深まってるという気がするんですが、上海いかがですか？
はい、上海なんですが、立冬を過ぎてから気温がぐっと下がりまして、ちょっと、10何度ぐらいですかね、12、3度ぐらいの気温で、肌寒い、感じになってきました。
そうですか。大陸ですからね、冬がまた厳しいですもんね、寒さはね。ちょっと海に近いから上海まだ穏やかかもしれないですけどね。
はい、
さあ、そんな上海からどんな話題でしょう今日は。
はい、今日は、中国では過去最大規模となる、第1回、中国国際輸入博覧会が、11月5日より、開幕したというお話です。
はい、過去最大の規模というとどれぐらいの規模になるんですか？
はい、今回輸入博覧会ということで海外の、いろんな国から参加しているんですけれども、その参加した国と地域は172に上りまして、
はい、
参加企業の数はですね、3600社以上の企業が出展しました。面積なんですが、合計で27万平方メートルにも上りまして、これはですね、東京ドームの約6個分の面積となります。
はい、 広いですね。広い会場に172の国と地域から、さあ具体的などんな分野なんでしょう。
はい、この広い、展示会なんですけど、全体は7つのパビリオンに分かれていまして、で一つ一つも非常に広くてですね、とてもではないですが1日では回れきれないくらいの、巨大な博覧会となっています。で、それぞれのパビリオンなんですけれども、一つ目はサービス貿易、二つ目は、車ですね、三つ目は IT とハイテク設備、四つ目は家電、5つ目は日用品、6つ目は、医療機器、医薬保険、そして最後7つ目は食品、農産品と、非常に多岐にわたっています。
そうですね、幅広い分野にわたっての大規模な展示会ということで、板谷さんも行かれたんですね。
はい、私もですね、昨日一昨日と、はい、続けてちょっと見てきました。
はい、どうでした。
はい、ですね、参加している企業はですね、結構、日本からの企業が出展が多くてですね、実は今回、合計、450社の、日本からの企業が、参加しています。ハイテク技術だったりとかですね、あとは車ですね、あとは、家電など、非常に知られている大手の企業はもちろんのことなんですが、日用品や 食品、あとはサービス貿易などのパビリオンでは、ジャパンブースということで多くの中小企業が集まった形で出展して、それぞれ、自慢の製品を、訪れたバイヤーたちにアピールしているのを、見てきました。
そうですか。単独で大きな企業を出すところもあれば、いくつかの企業が集まって出すブースもあると、こういうことですね。
はい、そうですね。
輸入博覧会、各企業の最新の商品や技術を知ることができそうですけれども、さあそのたくさんある中で話題になっている展示はどんなものでしょう。
はい、ですね、すでに話題になっている展示いくつかありまして、車のパビリオンなんですけれども、空を飛ぶ、車がですね、中国、これは中国だけではなくアジアで初めて、展示をされて話題を呼んでいます。
聞いたことないですね。空を飛ぶ車。
はい。
これどこが出したんですか。
はい、スロバキアの会社が出展したんですね、この車。で、普通にいるとちょっと車のように見えるんですが、格納された翼を広げると、3分で飛行機に早変わりをするというものでですね、飛行速度はですね、時速360キロで、750キロメートルの距離まで、飛行可能なんだそうです。
750キロということは、直線距離でいきますと東京大阪間は十分飛べると、本当はね、ちょっとぐるっと回ったり、偏西風に逆らったりいろいろあるんでしょうけれども、それぐらいの距離は一飛びでいけるという、こういう航続距離ですね。
はい、そうですね。
でもちょっと空飛ぶ車というのは、言ってみれば未来のお話かと、空想のお話かとも思えるような分野ですけれども、それが具体化しているスロバキアの会社が展示したということなんですね。そういう私たちが心の中で描いてたことが現実になってこうやって展示されるっていうのはちょっとワクワクしますよね。
そうですね、本当に未来の、世界を見ているような、
それ以外にどんなものがありました。
それ以外にはですね、ハイテク設備のパビリオンでは、人間を相手に卓球のラリーができるロボットが、展示されていました。
卓球の、打ち合いができる、
そうですね、人間がロボットと一緒に、卓球のラリーをできるというような、ですね。で、こちらはですね、日本のある精密機器メーカーがですね、今回展示しまして、工場の自動化の技術を応用したものだそうで、実際には売り物ではないんだそうです。 ただ、展示エリアですね、まあ、実際にあのロボットと卓球をしてみたいという、来場者の方で非常に賑わっていました。
いや、卓球は、ね、身近な競技ですし、でも人間はさまざまな角度で回転も違えば強さも違う球を打ってくるのを続けざまにこう打ち返していくという相当な技術でしょうね、これはね。
はい、あの回転の角度とかスピードとかで、こう球がどこに来るのかを、まあ、いわゆる人工知能というのが、はあ、察知をして、打ち返すような技術なんだそうです。
球を読み取って打ち返すわけですね、じゃあ。
はい、そうですね。
はあ、まあ、いろんなものがあります。まだあるんですか？
はい、はい、ですね、日用品のパビリオンなんですけれども、こちらはですね、韓国の、化粧品会社さんが、3D で人の顔の形を測定して、世界に一つしかない自分だけのマスク、あの顔につけるマスクですね、を、作ってくれるという、機械を今回初めて展示をしてました。
あの日本では白いマスクで、はい、あの風邪の時咳をしても大丈夫なように、 あのマスク、
ではなく、あの、あの女性がよくあの肌をきれいにするためにあのパックですね。ああの、はい、はい、顔につける
ということは自分ともうそっくりぴったりの顔型を作ってくれると、はい、こういうことですか？
はい、そういうあのピタッとこう、つけられるパックを作ってくれるんだそうです。
じゃあ、 あの 肌色の良いツヤツヤしたものを仮面のようにかぶればいいわけですか？
そうですね、まあ、あのピタッとこう何ですかね、あの美容液といいますか、お肌にいい成分をこうピタッと、まあ、肌につけられる、
ね、染み込ませるためのマスクですね。
はい、そうですね、はい、
はーはーはー、顔パック、顔ぴったりパックですね。
はい、そうですね。まあ、こちらあの今近未来の美容ということでですね、まあ、非常に関心の高い女性たちの来場者で長蛇の列ができていました。まあ、
そうでしょうね。これが、日用品、はい
はい、その他ですが、日本の、まあ、大手車メーカーではですね、車の中でまあ、医療の診察ができたりとか、あとは、まあ、車内がカフェや美容室などにできる移動車両を展示していまして、まあ、来場者の人々は、まあ、未来の移動の形というのを目の当たりにして非常に興味津々の様子でした。
そうですか。まあ、先ほどもお話ありました、日本からもたくさん参加しているということでしたけれども、はい、日本の中ではどんなものが目に留まりましたか？
そうですね、まあ、企業の展示ももちろんなんですけれども、今回日本からはあの地方自治体もですね出展していまして、地元の、まあ、農産品や工芸品などを展示して、まあ、あのふるさとの自慢の、まあ、品々をアピールしています。で、実は私の出身地でもあるんですが、北海道も、まあ、地元の自慢の農産品などを数多く、展示していました。で、実はまあ北海道はあの9月に地震がありました後で、はい、やはり中国からの観光客がまあ減少しているということがあるため、今回特別に、北海道が地震の後も元気で頑張っていますというメッセージを込めた、ビデオメッセージですね、を制作してですね、会場で放映しまして、来場者たちに北海道の元気をアピールしていました。
そうですか。北海道、例えばのオーストラリアなどから、ね、あのスキーに来るお客さんも多いというふうにも聞いてますし、中国からもやっぱり北海道っていうのは魅力的に映る部分があるんでしょうね。
はい、まあ、非常に綺麗な、景色ですね。冬は雪景色、夏は非常に、まあ、緑だったりお花畑だったりということで、広々としたあの景色が中国の人たちにも非常に人気で、たくさんの観光客が今までは、はい、訪れていましたね。
そうなんですね。まあ、その北海道はもう元気ですよというメッセージが中国の方にも幅広く届いていくといいですね。
そうですね。これをきっかけに以前のようにたくさんの中国人の方々が北海道に来てほしいなと思ってます。
そうですか。この展示会、いつまで行われるんでしたっけ？
はい、展示会はですね、 11月10日土曜日で終了ということで、まあ、つまり あと1日ですね、最後ですね、
今日いっぱいということですね。
はい、はい、そうですね、しかしながら早くもですね2019年の参加企業を、受け付けているそうで、これを機にこの輸入博覧会なんですが毎年上海で開催されるとのことです。
そうですか、もう一度正式なその会の名前を教えてください。第1回
中国、国際輸入博覧会です。
第1回中国国際輸入博覧会、はい、来年以降も、上海で開催されるということなんですね。はい、じゃあこの名前を覚えておきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今夜のアジアリポート、中国上海にお住まい、中国上海在住の会社員でいらっしゃいます板谷美幸さんでした。ありがとうございました。では音楽です。ジャーパンファンさんの2個の演奏です。ストレンジャーインパラダイス。ジャーパンファンさんの2個の演奏でストレンジャーインパラダイスでした。 関西発ラジオ深夜便、続いてはあなたへの手紙のコーナーです。このコーナーでは大切な人を思って綴られた手紙をご紹介しています。今夜は福岡市にお住まいの女性、ラジオネームリコさんから深夜便に届いたお手紙です。リコさんは青春時代に出会って今も心に残る人、のっぽさんに宛てた手紙を送ってくださいました。のっぽさんと言いましても、もちろんあの NHK の教育番組に出ていた人のことではなくてですね、大変背が高い方だったので、リコさんの中でこのっぽさんと、呼んでらっしゃるようですね。普段このコーナー5分ほどの時間の朗読で手紙ご紹介していますけれども、リコさんの手紙は10分以上の長さがありました。しかし私たちはその内容を読ませていただいて、ぜひ多くの方にこの手紙をそのまま聞いていただきたいと考えました。ひょっとすると配慮が必要な言葉などあるかもしれませんが、ほぼ全文を原文のまま紹介させていただくことにしました。心の中で生涯忘れることのできない人、皆さんの心の中にもいらっしゃるのではないでしょうか。では今年80歳になったリコさんがのっぽさんに宛てた手紙です。
のっぽさん、50数年ぶりのお便りです。のっぽさんが若い日のひとときにリコと呼びかけてくださったさとこです。高校の先輩後輩として共に学んだ丘の上の木造校舎もすでにあの場所にはなく、私も人生の黄昏時を迎えております。この世でのタイムリミットはとしきりに考えるようになりました。そんなある日、決して受け取りたくなかった風の便りが舞い込んでしまいました。のっぽさんはすでにあちらの世界の住人と。そうだったのですね。この頃しきりに夢の中でお会いできたのは。私は妙に納得して、遠い遠いあの日にお別れした時、胸の奥深く秘めてしまったのっぽさんとの日々を刻んだ時計を取り出してネジを巻き戻しています。誰に遠慮することもなく。ここからは大昔のあの頃のリコに戻らせてくださいね。のっぽさんとは高校時代から5年近いお付き合いでしたね。リコが劣等感の塊だったことご存知でした？裕福な家庭に育ち、頭脳明晰、容姿、性格文句なし。在校中はバレー部のエースとして輝いていた人。学年中で一番ののっぽさん。少し大げさに言えば学校中の女生徒の憧れの人。いえいえ、若い女性教師からも可愛がられて。リコにはそんなのっぽさんが正直眩しすぎました。チビで美人でもない多感な少女の心の中はいつも波立っていたのですよ。そんなリコの逃げ込む場所はクラブ活動の文芸部の教室。そこで童話らしきものを綴り、鉄筆で原子を切るひとときはのっぽさんのことは忘れ、下校のチャイムにも気づかないほどでした。帰る方向は反対でしたのに、遅いリコを電停で待ってくださったのっぽさん。電車道を隔てて 胸のあたりまで片手を上げ、うなずき合うだけのさようなら。誰にも気づかれませんでしたよね。ガリバン印刷の作品を読みたいと懇願されても、そのうちきっとと拒み続けて、なぜ素直にお見せできなかったのか、きっとノッポさんにがっかりされそうで怖かったのでしょう。ノッポさんは覚えていてくださるかしら。ノッポさんの2年後にリコも卒業、就職はしたものの次々と病気と仲良くなって入退院を繰り返していたあの頃、案じてくださるノッポさんに心ならずも冷たい態度を見せる天の邪鬼だったり、眠れないと甘えたり、その頃はまだ便利な携帯電話など普及しておらず、病室の外の廊下の足音に耳をそば立てて一喜一憂。ノッポさんは眠れないと訴えるリコにブラームスの子守歌を奏でるオルゴールをプレゼントしてくださいましたね。日中は布団をすっぽりかぶって、夜は暗い待合室で息を潜めて繰り返し聞きました。夜景のおじさんに風邪ひくよと毎晩のように注意されても、聞く耳を持たずのリコでした。その時の酷使されたオルゴール、今はもうリコの机の上で深い深い眠りについています。病棟裏庭の数本の桜の木につぼみがほころび始め、リコの退院も1週間ごとめどがついた日、ノッポさんから聞かされたのは東京への転勤でしたね。リコが退院、復職して間もなく、ノッポさんから届いた小包の中身は原稿用紙10冊、2B の鉛筆5ダース。添えられたカードには、そのままのリコで OK だよ、童話作家を目指せ、と書いてありましたね。その夜、リコはプレゼントの包みを抱きしめて泣き明かしました。きっといつの日か、ノッポさんに読んでいただける童話をと誓いながら、一番大事なノッポさんを胸の奥深く閉じ込めたのもその夜でした。5年間一筋にノッポさんだけを慕い続けたリコが、自らノッポさんとの大事なご縁を切ってしまったこと、ノッポさんには分かっていただけなかったかもしれません。劣等感の塊だったリコは、一番愛しい人には気後れが強すぎて素直になれない育児なしだったのです。眩しすぎるノッポさんをそのままそっとしておくことを選んでしまいました。そんなわけで、リコはそれから間もなく職場の上司に紹介された人にあっさり嫁いでしまったのです。ノッポさん、覚えていらっしゃいますか、あの日の偶然を。あまりに遠い日ですもの、記憶にないなあと目を細め首をかしげられそうですが、 莉子が結婚して3ヶ月ほど経ったあの日、商店街で買い物を済ませて、学生時代からノッポさんとの待ち合わせ場所だった書店に久しぶりに立ち寄った時、遠い位置におられるはずのノッポさんの姿が。立ちすくむ莉子に気づいたノッポさんが、やあと大股で歩み寄ってこられたお姿が、今なお焦ることはありません。のっぽさんは出張中、ゆっくりおしゃべりの時間がないことを残念がりつつ、その頃莉子が暮らしていた駅近くの公団アパートまで送ってくださいましたね。みちみち、綺麗になったね、早くお母さんになるんだよと目を細めて莉子を見下ろしたあの時ののっぽさんは、莉子の兄貴でした。再会を約束してお別れしましたのに、それっきりになってしまいましたね。莉子は間もなく夫の転勤でふるさとを離れました。任地先では1年も経たないうちに夫が大病を患い、それからの年月は繰り返し打ち寄せる試練の大波小波。そんな日々の中で、莉子の心の支えは、大切にしまい込んであったのっぽさんからのプレゼントの原稿用紙を広げ、鉛筆を握りしめて童話らしきものを書き続けることでした。それからの長い年月、夫に遠慮しながらも原稿用紙に向かうことで、莉子の心は平安を保てたのです。何を隠しましょう、本音はもちろん、いつの日かきっとのっぽさんに読んでいただけるはずとの心の支えがあったから。そんな日々の繰り返しの中で、数冊の童話は生まれました。けれど、お互いにふるさとを離れたままの転勤族、ご縁の糸はつながらず、のっぽさんへのご報告は叶いませんでした。莉子はとうとうお母さんになれないまま年を重ねてしまいました。夫の両親、莉子の両親、そして弟を次々と看病、見送り、10年前に夫も旅立ちました。人生最後のラウンドになって、やっとやっとのっぽさんとのご縁の糸がつながってみれば、のっぽさんもふるさとに戻られて、ここから近くの町にお暮らしだったのですね。闘病中に整理されたというお若い頃のアルバムを一人っ子の息子さんに見せていただきました。その中に劣等感の塊だったあの頃の莉子と呼ばれていた少女の写真が。覚えていてくださったのですね。この世ではもうお会いすること叶いませんけれど、遠い遠い昔ののっぽさんとのあの頃の日々を刻んだ時計のネジを巻き戻すことで、莉子は残された人生を歩いていけそうです。きっとのっぽさんも日本酒がお好きだったとのこと。莉子も時々一人酒楽しんでいます。今夜はゆっくり飲みましょう。上弦の月を眺めながら。莉子。
福岡市にお住まいのラジオネームリコさんからのっぽさんへの手紙、朗読は大阪放送局の渡辺沢子アナウンサーでした。お手紙の中にありましたけれども、当時リコさんとのっぽさんが誰にも気づかれずに電車の駅で、その電車道を挟んで胸のあたりまで片手を上げてうなずき合うだけのさようなら、どこの駅だったのか、リコさんに思い切ってお電話で伺ってみました。すると、もう随分時が経ったことですからと教えてくださいました。その駅は北九州の門司港駅だったそうなんですね。で、門司港駅は今、駅舎を創建当時に改修する工事を行っているということです。まさに、リコさんとノッポさんが通学していた頃の姿の駅舎が蘇るということなんです。来年の春、改修がすべて完了して、利用できるようになるそうです。また、リコさんから深夜便宛に2冊の本が送られてきました。1冊は版画家の素敵な絵が散りばめられたある月夜のファンタジーを描いた絵本です。楽しいお話です。そして、年を重ねたおばあちゃんがある日変身してしまう話。この2冊の本、私の手元にも今ね、ありますけれども、これは、出版社から出版されて、そして図書館などにもね、収められている本ということです。まあ、絵本作家でもあり、そして児童文学作家でもあるリコさんです。リコさんは80歳になった今も、もう一冊という思いで執筆を続けていらっしゃるそうです。ではここで曲を聴いていただきましょう。手紙の中でもらったオルゴールのメロディーがブラームスの子守歌だったというお話がありました。ここでもう一度じっくり聴いていただきましょう。アメリカの歌手リンダ・ロンシュタットの歌で、ブラームスのララバイ子守歌です。
Slumber be blessed.
ブラームスの子守唄、歌はリンダ・ロンシュタットでした。今日放送したあなたへの手紙はインターネットのラジオ深夜便のホームページ聞き逃しというボタンを押していただきますとお聞きいただくことができます。今日の放送分は週明け月曜日の夕方6時からの配信開始の予定です。また NHK 大阪放送局のブログ、このページからも聞き逃しを聞くことができます。関西発ラジオ深夜便あなたへの手紙のコーナーでは大切な人へ宛てた手紙を募集しています。本人に面と向かっては言うことができない感謝の気持ちやごめんねの一言、大切な人に言えなかった気持ちをその本人に宛てた手紙として書いていただいて、この関西発ラジオ深夜便あなたへの手紙のコーナーにお寄せください。また阪神淡路大震災から24年となる来年の1月17日が近づいています。阪神淡路大震災に関わることでも忘れられない大切な人に宛てた手紙をぜひ書いてください。そしてこのコーナーへお寄せください。宛先申し上げます。郵便番号 540-8501 大阪市中央区大手前 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便あなたへの手紙のコーナー、郵便番号 540-8501 大阪市中央区大手前 NHK 大阪放送局ラジオ深夜便あなたへの手紙のコーナーです。必ず連絡先の電話番号、これを書いてお寄せいただきたいと思います。こちらから連絡をさせていただく場合があります。電話番号を必ず書いてお寄せください。あなたへの手紙のコーナーでした。それでは全国の天気概況です。今日は前線が日本の東へ抜けて本州付近は西から高気圧に覆われるでしょう。一方寒気を伴った気圧の谷が北日本を通る見込みです。沖縄は雲の広がることもありますがおおむね晴れるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海は一日晴れそうです。ただ午前中は霧のため見通しの悪いところがあるでしょう。関東甲信、北陸、東北は朝まで雨の降るところがありますが日中は次第に晴れる見込みです。北海道は南西部と北部は朝まで、東部は昼ごろまで雨や雷雨があり局地的に激しく降るでしょう。日中は晴れ間の広がるところもありそうです。気温です。最高気温全国的に平年を上回るでしょう。那覇は27度、鹿児島24度、福岡22度、四国松山21度、広島と大阪は22度で、沖縄と西日本は昨日と同じくらいのところが多い見込みです。名古屋と東京は23度、東海と関東は昨日より高くなるでしょう。九州から関東では25度くらいまで上がるところもあり、昼間は少し動くと汗ばむ陽気のところもありそうです。上着なしでも過ごせるでしょう。金沢は21度、新潟20度、仙台21度、秋田18度の予想。北陸と東北は快適な陽気のところが多いでしょう。札幌は10月中旬並みの16度の予想です。全国の天気概況でした。では世界の主な都市の天気予報、そして気温の予想です。韓国のソウルは晴れでしょう。最低気温の予想9度、最高気温の予想16度です。中国の北京は晴れ、最低0度、最高11度。香港は曇り、最低23度、最高25度。オーストラリアのシドニーは晴れ、最低12度、最高23度。シンガポールは曇り時々雨、最低26度、最高30度。インドのニューデリーは晴れ、最低10度、最高22度の予想です。 イタリアのローマは晴れ、最低10度、最高20度。フランスのパリは雨、最低9度、最高13度。ロシアのモスクワは晴れ一時雨、最低1度、最高5度。ドイツのベルリンは晴れ、最低6度、最高11度。イギリスのロンドンは雨でしょう。最低11度、最高15度。アメリカのニューヨークは雨の予報です。最低気温の予想4度、最高気温の予想13度です。ロサンゼルスは晴れ、最低気温の予想13度、最高気温の予想は21度。ブラジルのリオデジャネイロは曇り時々雨、最低20度、最高23度の予想。おしまいに東京は曇りのち晴れでしょう。最低気温の予想は15度、最高気温の予想は23度となっています。世界各地の主な都市の天気の予報、そして最低気温の予想、最高気温の予想をお伝えしました。